存在雑貨店。さあ、今週も始まりました。存在雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はーい、毎度どうも。
ようやくちょっとずつ涼しくなってまいりまして、
はい、
夜なんかはですね、ちょっと虫の声なんかも聞こえるようになってきましたね。
はい、
私もですね、もうちょっとさっぱりしようと思って、まだまだね、うん、ちょっと暑かったりもするので、
はいはい、
床屋に行ってきたんですよ。
はい。
床屋にさっぱりしようと思ってね、床屋に行くとね、僕の行きつけの床屋さんはね、おばちゃんが話しかけてくるんですね。
うんうん。
おばちゃんは楽しいですよ、床屋のおばちゃん。あのね、座ってね、
はい、
なんつうんですか、髪の毛切る時のシートみたいなのをこう体に巻いて、
はい、
で、シュッシュッシュッと霧吹きかけて、
うんうんうん、
で、やりますね、なんて言われて、おばちゃん話しかけてくれるわけですよ。
はい。
で、あ、そういえば和田さん、あの、バスケの試合見ました?なんて話しかけてくるんですね。
うんうんうん。
で、なんか、すごい話題になってたんでしょ?バスケ。
そうですね。
なんか、すごい快挙を成し遂げたとかっていう。
はい。
で、こちらですね、そんなこと全く知らないもんですから、
うん、
ね、いやー、知らないですね、なんて言ったら、あのね、2日連続でね、すごい試合があって、なんて話しかけてくるんですよ。
はいはいはい。
いや、僕、スポーツとか見ないんで分かんないです。そうなの。私も知らないんだけど。あの、おばちゃん。え?おばちゃん、そこに興味津々だったんじゃないの?全然テレビも見なくって。じゃあなんでその話題振ってきたの、こっちに。広がらない話が。あ、そうですか。僕もあの家にテレビないんで見なかったりするんですけども、まあネットとかね、そういうんで見たりはするんですが、あ、そうなんだ。じゃああの、私もそうなんだけど、あの、映画とかは見る?なんて言われて。
はい。
で、僕あの映画好きだからよく見るじゃないですか。あ、映画は見ますよ。私は最近どんなの見ました?あの、サンドランドっていうね、俺たちの岩波音響監督が音響制作やっている、はい、アイドルとか、それこそね、あの、宮崎駿監督の君たちはどう生きるかとかね。
はい。
そういうの見てきましたような話したら、そうなんだ。私映画も行かないの。じゃあなんでそっちに話振ったんだよ。どうすりゃいいんだよ、僕はこの状況で話を。そういうね、面白い人はいっぱいいるわけですよ。
はい。
で、面白すぎてね、歴史に残っちゃってる人もいるの。
お、
下平さん、アメリカ、
はい、
アメリカ知ってますよね。
ええ、アメリカ知ってますね。
まあ、アメリカ合衆国。
はい。
ここはあの民主主義共和制の国じゃないですか。
うん。
ね、君主をいただかないっていうね。
はい。
でもね、アメリカに皇帝がいたの知ってます？
え、皇帝？
エンペラーが。
え？
エンペラーがね、アメリカにはいたんですよ。
え？
なんていうお話を今日はしてみたいなと思っております。
はい。
それではそんな雑貨店、今週もそろそろ始めてまいりましょう。今週もそんな雑貨店へいらっしゃいませ。そんな雑貨店。さあさあさあ、下平さん。
はい。
アメリカ合衆国に皇帝エンペラーがいたというね。
うん。
この方ですね、ジョシュア・ノートンと言いまして。
はい。
イギリス人なんですよ。まあ、イギリス生まれと言った方がいいのかな。もともとはね、1818年にイギリスで生まれたらしいんですが、
はい、
どうにもね、いつ生まれたかもはっきりしないんですね。
へ
でね、1818年にイギリスで生まれたらしく、その後ですね、うん、南アフリカに渡ります、
はい、
で南アフリカのケープタウンで育った、なんとですね、資産家の息子なんですよ。
お
金持ちの子なの。
はい。
で、31歳の時ですかね、1849年、お父さん亡くなるんですね、資産家のお父さんが、
はいはい、
するとどうなりますか、下平さん。
うん、資産が入ってくる、
遺産を受け取るわけですね。
うんうんうん。
4万ドルの遺産を受け取りました。
おお。
まあ今でもね、4万ドルって言ったら大したもんだなと思うんですが、
はいはい、
これね、現代の価格にするとね、数億円らしいんですよ。
おお。
ところがこれだけでは済まないんですね、彼はね。
え?
で、遺産を受け取って、
はい、
アメリカにやってきます。
うん。
アメリカのね、西海岸、サンフランシスコに移住するんですね。
はい。
で、ここでですね、不動産投資をするわけなんですよ。
おうおうおう。
で、お父さん亡くなったのが1849年でしょ？
はい。
その1年前のね、1848年っていうのは、これアメリカの歴史上大きな大きな年でして、う
ん、はい。
北アメリカのね、まあ、今のアメリカ合衆国の南西部、まあ、それこそサンフランシスコとかね、ロサンゼルスとかあの辺ですよ。
うんうんうんうん。
あそこがね、メキシコからアメリカのものになった都市なんですね。ほら、もともとアメリカ合衆国っていうか、北アメリカはいろんな国がね、分割して統治してたのが、
はい、
支配してたのが、まあ、アメリカ合衆国に、まとまって、で、うん、いろんな国からですね、まあ、奪っていくというか、統一されていくんですね。
はいはい。
で、メキシコが非常に大きな土地を南西部に持ってたんですが、それがアメリカ合衆国に移譲されるのが1849年。
はい。
こういうことが起こるとね、やっぱ土地の値段って上がるんですよね。
うん。
さらにね、この年あたりってね、ゴールドラッシュなんですよ。
ああ、
西海岸は。
はい。
フォーティーナイナーズなんて言うじゃないですか。
うんうんうん。
1849年。だからね、はい、どんどん土地の価格が上がって、彼は不動産投資をしてたもんだから、
はい。
資産価値がどんどん上がるんですね。
うん。
爆上がりします。4万ドルの遺産が、はい、ですね、25万ドル以上になります。
おお。
もう現在の価格で数十億円ですよ。
うん。
で、これで相当な金持ちになったぞってなるんですが、
はい、
なんでしょうね、人はね、持てば持つほど欲しくなるんですね、金っつうのはね。
お、
なくても欲しいがあっても欲しいと。
おー。
で、1850年代に入りまして、
うん、
これですね、地球の裏側中国で、
はい、
ある事件が起こるんですね、
うん、
中国でね、飢饉が起こるんですよ、
はい、
まあ、食糧難が、
うん、
でこれはね、いろんな影響があるんですが、どうやらね、太平天国の乱っていうのがありまして、
はい、
これでね、まあ、乱とは言いますけど、相当大きな戦乱だったらしく、
うん、
死者数がね、2000万人とも言われるんですね。まあ、飢饉の影響もそれで出たと思うんですが、で、うん、人が死んじゃったり、戦争あったもんだから、作物をね、育てられなくなっちゃったんですね。
うんうんうん、
荒れちゃって。
うん、
なので、中国、飢饉になって、飢饉になればどうなるかっていうと、その時ね、中国って、米をね、輸出してたんですよ。
はい。
ところが、自分の国が飢饉でしょ？食べるものないでしょ？
うん。
輸出してる場合じゃねえってことになって輸出を禁止したんですね。
うん。
するとどうなるかと。
うん。
アメリカでもね、ある程度米っていうのは必要でして、
はい。
アメリカね、中国から輸入してたんですね。
うん。
ところがその米が入ってこないと。
はい。
そうなると価格が上がるわけですよ。
そうですね。
需要と供給の関係ですね。
うん、うん、うん。
でね、サンフランシスコでの米の価格がね、
はい。
1kg あたり、もともと9セント。9セントだったのが、
うん、うん、うん。
79セントに爆上がりするんですね、もうほぼ9倍、
9倍ですね、
ほぼ9倍にね、価格が上がります、うんうんうん、考えて今食べてる僕らの米がね、
はい、
価格9倍になったらどうしましょうって話でしょ。
いやー、死んじゃいますね。
でしょ、食べるものなくなっちゃうし僕ら、
うんうん、
主食、まあまあまあ、パンを食べればとかね、お米がなければケーキを食べればってわけにはいかないので、はい、
そうですね。
で、まあ、アメリカ人の方々も困ったわけですよ、
うん。
ところがですね、こういう困ったのを逆にチャンスと捉える人もいるんですね。
お、
それがね、ジョシュア・ノートンさんなんですよ。
はい。
これ、米の価格が上がったってことは、
うん、
米を商売にすれば儲かるだろうと。
ああ。
だからですね、手早く手を打ちまして、
はい、
ペルーからね、お米を輸送中だったんですって、
うんうんうん。
で、その輸送中の米っていうのに目をつけまして、この米俺が買うって言ってね、
は
い、
お、
1kg を12セントで買うんですよ。
へ
ー。で、こういう契約して、でこれでドーンと入ってきたら、まあまあまあまあ79セントなり80セントなりで売って、うん、ドーンと儲ければと思っていたらですね、
はい、
読みが外れたんですね。
え、
そのノートンさんが買った契約した米よりも早く他から米が輸入されちゃいまして、
あー、
米の値段で逆に下がっちゃうの。
あららららら。
もともと9セントだったのが79セントになり、
はい、
ノートンさんは、1kg あたり12セントで買い、よしって思っていたら、はい、1kg あたり3セントに暴落しちゃうんです、もともとよりね、安くなっちゃうの。
安いじゃないですか。
で、これはもう、大変なことになっちゃったでしょ、ノートンさん。
うんうんうん、
で、ノートンさんどうするかっていうと、その契約した相手が、ね、ペルーから米を輸送していた相手に、うん、お前がちゃんと予想しないからだろうって言ってね、契約破棄を迫るんですよ。無理筋でしょ、これ。でもちろん無理筋なので裁判を起こすんですが、負けるんですね。
ああ。
それはだってあんたが勝手に買うって言ったんでしょ、その値段でと。
はい、
で、1858年、破産します。
え？
だってもう、 金つぎ込んじゃってるからそこにドーンと。
そうか。
そして破産してしまった後どうなるかというとですね、
うん、
ジョシュア・ノートンさん行方不明になっちゃうんですね。
え？
失踪しちゃうんですよ。もう破産で一文なしですから。
あ
で消えてしまいましたになるんですが、
はい、
失踪から1年後突如としてサンフランシスコに舞い戻ります。で舞い戻っただけではなくですね、彼は、うん、サンフランシスコいくつかね新聞社があったんですが、
はいはい、
その新聞社にね手紙を送るんですね、
はい、
これが1859年9月17日のことでした、
うん、
こんなね内容の手紙を送るんですよ。
大多数の合衆国市民の混成により希望法なるアルゴア湾より来たりて過去9年と10ヶ月の間サンフランシスコにありしようジョシュア・ノートンはこの合衆国の皇帝たることを自ら宣言し布告す。
なんつって
はい、
つまりはですね、
はい、
俺合衆国の皇帝だからなっていうのを、自己申告します。その手紙をサンフランシスコのねいろんな新聞社に送るんですよ。これ下平さん、あの下平さんが例えば新聞社の編集長とかだったとして、
はい、
こんな手紙が読者から送られてきたらどうします？
え、いやそのままっぽいですよ。
そうですよね、くるくるくるっぽいですよね、
はい、
まあ、みんなそうしたんですよ、
うん、
あはいお疲れさんって言って
はい、
シャクシャクシャっぽいってやったんですが、
はい、
ほとんどの新聞はそれやってくれたんですが、石だけ、サンフランシスココールっていう新聞社だけがですね、
はい、
これを面白いって言って紙面に載っけちゃうんですね。
いや面白いけど、
まあ記事なかったんじゃないですか載っけるようなのが。そしたらですね、これ受けちゃったんですね。もちろんジョークとして。
はいはい。
あ、なんかこんなこと言ってるやついるんだって言ってジョークとして受けて、うんうんうん、記念にって言ってね、はい、新聞が爆売れするんですよ。
売れちゃったんだ。
ほら今でもなんか自分の好きなアーティストとか、
はい、
なんか好きな、ね、記事とか載ってるやつとか広告載ってるやつとかって新聞買ったりするじゃないですか。
買います。
それからあのスポーツのチームが優勝したとかね、
はい、
そういう時って記念に撮っとこう、そういう感覚で、ね、多分ね売れちゃったんですね新聞が。
なるほどなるほど。
するとどうなるかっていうとですね、
うん、
他の新聞社も真似するんですよ。
あ、
これこの人の記事載っけると売れるなってことに気づいてそこからですね、
はい、
以降なんと21年間、
はい、
サンフランシスコを帝都、ね、
あの
帝国の都と称しまして、
はいはい、
そこを拠点にねいろんな活動を行うんですね。ただね、あの全くもってこうなんですかね、思いつきでやったわけではなくて、そもそもねジョシュア・ノートンさんね、
はい、
アメリカ合衆国共和制って言いましたね、この共和制とか議会制民主主義にすごくね不備があるじゃないかと、あの機能不全を起こしてるというふうに考えたらしく、
はい、
これはもういいよ、それはいいよ、だったらなんか自分が立候補して改革するなりなんかしようや、そう考えて彼はどうしたかっていうと、じゃあ俺が皇帝になって国を治めようって思っちゃったんですこの発想の飛躍ですよ。
すごいですね。
でですね、あの皇帝って呼ばれちゃったもんですから、
うん、
新聞社にノートンさんはですね、その新聞、はい、各新聞を通じてですね、さまざまな勅命を出すんですね、皇帝の命令を。例えばですね、1859年の9月17日に皇帝宣言したでしょ、
はい、
そのわずか1ヶ月後1859年10月12日ある宣言を出します。
はい、
アメリカ合衆国議会解散宣言を出します。だってほら議会制民主主義に不備があると
そうですね、
思ってるからこんな議会ダメだと、はい、解散っていう宣言をですね皇帝宣言してから1ヶ月後に出すんですね。さあさあさあさあ、じゃあ下平さん、
はい、
今度は下平さんがアメリカの国会議員だったとしましょうよ。なんか地方の新聞にね、
はい、
こんなことを宣言を出してるやつがいると、
うん、
はい、知りました。どうします、はい、下平さん。
え、くるくるっぽいですよ。
そうですよね。くるくるっぽいなのにくるくるパーだなって思いますよね。
はい。
そうなんです、みんな無視するんですよ、アメリカ合衆国の議員さんは、うんうん、
はい。
するとですね、ノートンさん何を思ったかと言いますと、これはワシントンの政治家たちが謀反を起こしたんだと。だって私は皇帝なんだから皇帝の命令に従わなくてはならんではないかと。だけど政治家が反旗を翻したんです。いや、そもそもなと。そもそも論というのはありますが、
はい、
でもですね、これは皇帝に対する謀反であるっていうふうにして考えるんですね。
はい。
で、翌年。
はい。
1860年1月。さあ、無視された、ね、アメリカ合衆国議会解散宣言を無視されたノートンさんは、新しい命令を出します。
はい。
さあ、下田さん、今度はですね、ノートンさんになって、アメリカ合衆国皇帝になって考えましょう。
はい。
議会が謀反を起こしましたよ、下田さん。
はい。
どうします？どんな命令出しますか、次は。解散しろって言ってんのに、知らんがな、と。ごもっともだね。ごもっともな謀反を起こしたわけですよ。
いや、まあそうですけれども。
さあ、そしたら皇帝としては、下平皇帝としては、どんな命令出しますか？
皇帝としては、新しい議会を
作る。
を作る、勅命を出す。ん？
あ
かな？
まだまだです、下平さんは。
はい。
ですね。彼が出した命令は、
はい、
帝国陸軍による議会制圧命令を出します。軍あったんだ。
待って、軍どこに？
軍あるじゃないですか。アメリカ合衆国に軍が。だって自分は皇帝なんだから。合衆国の軍、この年陸軍ですね。合衆国陸軍は帝国陸軍であると。だから帝国陸軍に対して、行けお前たちと。するとですね、もういいですね、下平将軍に行かなくても。
あ、はい。
陸軍の下平将軍に行かなくても。わかりますね。
はい、将軍は無視しますよ。ですよ。
帝国陸軍と呼ばれていたですね、今呼ばれていた、勝手に呼んでいた合衆国陸軍はですね、
はい、
はいはいって言って、この命令を無視するわけですね。
はい。
そこ他にもね、いろんな命令出してるんですよ。1862年。
はい。
21年間もね、皇帝の座についてましたからね。1862年。プロテスタントとですね、カトリックの全教会に対して、
はい、
私を皇帝だと任命しなさいっていう、皇帝任命命令を出します。私を皇帝と認めなさい。
はい。はい。
まあ、ただこれにはね、プロテスタントとカトリックの対立がね、はい、この当時激しかったらしくって、それを収めてあげるからって意味もあったらしいんですね。まあ、あげるからって言われても知らんがなですよ、やっぱり。まあまあ、お前たち落ち着けと。プロテスタントとカトリック今、対立してるだろうと。私が治めてやるから、ね、私を皇帝として崇めなさいと。まあ、これも当然無視されるわけですね。
はい。
続きまして、1869年。
はい。
今度はですね、民主党共和党廃止宣言を出します。アメリカはね、まあ、二大政党制、厳密にと違うんですが、
はい、
二大政党制ですんで、民主党と共和党という二つの大きな政党があるんですね。
うん。
お前たちがそんな民主党共和党なんてやってるからいけないと。なしって言って。どうですか、民主党共和党なくなりましたか？
存続してると思いますけれども。
今でも元気にやってますよね。
はい。
そうなんです。ね、元気に無視をします。ありとあらゆるですね、皇帝の命令は無視され続けまして、はい、ほとんど効力を発揮しないんですね。
はい。
ただですよ。
はい。
ただね、市民にはね、人気あったんですよ。
おお。
あれね、普段からね、軍服着てたんですって。
へえ。
しかもね、青い軍服。
はい。
これね、軍服で金モールがついたね、まあ装飾されたね、青い軍服着て、はい、そしてね、ステッキを持ってね、街をね、はい、歩いてたそうですね。
へ
え。で、帝国市民は、単なるサンフランシスコ市民で、帝国市民にね、
あ、はい、
会うと、挨拶をして、元気にやっとるかね、
はい、
と。
はい。
ね、非常にね、お話好きで、哲学的な話とかね、うん、そういうのをね、はい、してたんですって。
へー。
で、帝国市民もね、はい、市民が、皇帝をね、すごく、こう、好きになってくれて、うんうん、お話をね、よくしてくれたそうなんですよ。はい、付き合ってくれたらしいんですね、はいはい。で、ただ単にね、散歩してるおじいちゃんではなくって、
うん、
なんかね、その際にね、いろんな、こう、歩道とかね、
はい、
公共の施設、ケーブルカーとかね、うんうんうん、サンフランシスコ、坂があってケーブルカーありますんで、
はいはい、
そういったののね、レールの状況とかってのを見て、あ、ここが傷んでるっていうのをね、
うんうん、
サンフランシスコ市当局に、まあ、帝国当局にね、
あ、はい、
傷んでるじゃないかと、直したまえというふうに命令を出したりね。
おーおーお
ー。それからね、警官もいるわけですよね、当然ね、はいはいはい、警察官が身だしなみとかね、警察官としてその振る舞い良くないとかね、
うん、
そういうのもね、指摘して歩いたりしたんです
って。
だからね、市民からは人気あったりしたんですね、
うんうんうん、
で、あまりに人気があるもんですから、
はい、
彼はね、お金がないにもかかわらず、だってね、はい、破産してますからね、彼。
そうですね、
はい、本来一文無しですからね、本当は。
そうですね、
皇帝一文無しっていう。で、破産してるからお金がないはずなんですが、
はい、
なんとですね、最高級のレストランで食事してるんですね。
え？
お金は払いません、もちろん。だって皇帝だもん。
皇帝ですからね。
皇帝だからってお金払わなくていいの？
いや、それはちょっと違うとは思いますけれども、ね。
でもいいんです、彼は。ね。ノートン皇帝は皇帝だからって言って。でね、オーナーもね、そのレストランのオーナーも、
はい、
料金請求しないんですって。
え？
で、請求しない代わりに、
はい、
あの、合衆国皇帝、ノートン一世陛下御用達っていうね、プレートを作って飾ったんですって。で、こういうのをね、ノートン陛下は、はい、ノートン皇帝は取り締まらなかったらしいんですよ。
お
うむ、わかるぞと。
はい。
世が来たら嬉しいだろうと。
はい。
自慢もしたいだろうと。
はいはい。
日本では、あの、宮内庁御用達みたいなもんですよ。
そうですね。
嬉しかろうと。いいよと、人間にはなと、そういうあの名誉の欲があるから、
はい、
プレート飾るくらいは良いではないかと。じゃあ金払えよね。ただですね、料金請求されたこともあります。
お、
ある時ですね、鉄道に乗りまして、はい、この切符もどうやったんだこの人ね、鉄道に乗りまして、うん、食堂車があったんです当時はね、
はいはいはい、
で食堂車でですね、食事をするんですよ、
うんうん、
で食事が終わって帰ろうとすると、はい、お待ちくださいとお客様、
はい、
いくらいくらになりまして料金請求されるんですね、払ったのかどうか分かりませんけども請求されたことに腹を立てたんですね、
はい、
皇帝に料金を請求するとは何事だとなのでですね、不敬ね、敬意が足りないという不敬ですね、不敬のため営業停止っていう命令を出すんですね営業停止直命っていうのを出しまして、
おお、
これがですね、なんと、まあ、鉄道会社は無視するんですが、もちろんね。ただ乗りするわ、ただ飯食うわと。ですが、市民がですね、帝国市民がですね、
はい、
これを支持するんですね。
お
ー。皇帝陛下に、あの、料金を請求するのはけしからんと。鉄道ボイコットするぞっていう、そういう運動にもなりまして。で、鉄道会社はどうしたかっていうと、この辺で行きですよ、はい。失礼いたしましたと。あの、反省しましたと。言ってですね、終身無料パス、
お
で死ぬまで無料でいいですよっていうパスをですね、皇帝陛下に献上するんですね、
はい、素晴らしいですね、
素晴らしいですよ。そして陛下はですね、
はい、
独自の紙幣も発行してます。
ははい、
これはさすがにまずいんじゃないかと思うじゃないですか。
うん、
でね、さすがにまずくって訴えられたんですよ、
はい、お
だって紙幣を発行した、お金も発行したってのは国のね、
はい、
独占したことですので、はい、それをやっちゃうのはダメだっていうふうに言って、
うんうん、
訴えられるんですが、これね、
はい、
無罪になってるんですよ。なんでかっていうと、
はい、
あの、アメリカドルと全然デザインが違うんですね。だから政府発行の正式な紙幣を模造したものではないってことで、はい、これは偽札ではないと。偽札ですらないですよね。
おもちゃ。
おもちゃだだってこれ別のとこ持ってたって使えないだろうと。
いや、まあそうですね、ま、
言ってみれば相手にされなかったんですよし、好きなだけ捨ててくださいとこれはただの紙ですと、
はい、
いうふうになってしまいまして、はい、それがね、まあ、幸いして偽札には当たらないという判断になりました
なるほど、
なりましたが、やっぱりね、粋なとこあるんですね、
うん、
これをね、受け入れてくれる銀行もあったんですよ。
お、
大規模にはすらなかったんでしょうね、
あの、はいはいはい、
陛下ほら無一文なので、そもそもそんな臨転機をバンバン回してね、たくさん釣るってこともできなかったんでしょうきっとで、さすがにここまで来るとですね、
はい、
ちょっとあれかなってことで、
はい
逮捕されることもあったんですね。
あ、
実際逮捕されました。
はい、
あの警察官がですね、これさすがにちょっとやべえよって言って、
はい、
陛下陛下ちょっとおいでって言ってはい、ガチャンって言って、
はい、
素敵なね、あのブレスレットあげるからって言って、逮捕しちゃったんですよ。で、
はい、
ちょっと病院行こうって言って治療させようとするんですが、
はい、
これね、市民から、帝国市民からですね、抗議運動が起こるんですね。それからね、新聞にもね、抗議の意見が載るんですよ。陛下に対して何事だと。
はい。
で、これによってすぐ警察に釈放しまして、めんどくせえなと思ったんでしょうね。すぐ釈放になりまして、そればかりがですね、はい、公式に謝罪してるんですね。
ああ、なるほど。
失礼いたしましたと。でもほら、皇帝を逮捕しちゃったんでしょ。
はい。
これ、逮逆罪って言って、
はい。
まあ、君主に対する大きな罪になるんですね。対逆罪、反逆ですよ。
はい、はい、はい。
で、対逆罪なんですが、
ええ、
皇帝はですね、やっぱりお心が広いわけですよ、下平さん。
はい。
すぐに過ちを認めて釈放したし、
うん、
謝罪もしたから、
うん、
特別に許してやると、特赦を与えると、
はい。
この警察官にですね、特赦を与えまして、お前の罪を許してやるとしてくださったわけですね。
はい。
これ以降ですね、帝国の警官たちは、サンフランシスコの警官たちは、通りでばったり皇帝に会うとですね、
はい、
敬礼をするようになったんですね。へかって言って、うむって言って通り過ぎるっていう。なんだこの茶番。でもですね、どうかしちゃってるだけではなくて、
はい、
やっぱ、先見の明があったところもあるんですね。
うんうんうん。
あのね、サンフランシスコオークランドベイブリッジ建設計画っていうのを立てまして、
はい、
サンフランシスコってこう入り組んだ入り江になってまして、
うんうん、
でサンフランシスコの街とね、オークランドっていう対岸の街とを結ぶベイブリッジっていうのをね、
はい、
今あるんですよ実際に、サンフランシスコオークランドベイブリッジっていうのは、
うん、
これをね計画してたんですね、皇帝陛下は。
はい。
で存命の間、存命中にはね実行されなかった、建設されなかったんですが、うんうんうん、後にね、新たに建設計画が持ち上がって、はい、橋が建設されるんですけども、
うん、
これね、ルートとかね、ほとんど皇帝が考えたものとね、同じなんです
って
。へー。今でもね、非常に有名な橋でね、
うんうん、
世界で最も幅が広い橋なんですね。
へ
ー。自動車の車線がね、10車線あります。
すごい。
で、1日27万台の交通量起こるんですね。
うんうんうん。
でね、我々ね、あの日本には瀬戸大橋があるじゃないですか。
はいはい。
あれは世界で一番長い吊り橋なんですが、
うん、
このサンフランシスコオークランドベイブリッジはですね、瀬戸大橋ができるまでは世界一長い吊り橋だったんですよ。
へ
え。なんていうのをですね、皇帝陛下はさすが建設計画持ってらっしゃったんですね、うんうんうん、なぜご自分に対してはその先見の明が生かされない、生かされないままですね、1880年、
はい、
1月8日ご崩御されてます。亡くなってるんですね。するとですよ、サンフランシスコの各新聞はですね、
はい、
皇帝崩御っていう見出しで、
うんうん、
その死を伝えたんですね、
はい、
でね、ほぼね、まあ死ぬ時まで無一文だったんですよ皇帝は、
うんうんうん、
で無一文だということはですよ、
はい、
葬儀できないじゃないですか、お葬式は。
そうですね。
するとまあ、無縁仏みたいな感じで日本だとね、無縁仏とは言わないんだろうけども、あの無縁墓地みたいなねとこに、
はいはい、
まあポイッと埋葬するしかないわけですよ、うんうん、ただ皇帝でしょ、
はい、
だからね、地元のビジネスマンとかがね、資金集めを始めまして、でね、お金たくさん集まったんですって。だからね、うんうん、すごく大掛かりな荘厳な式典が行われたんですね、
はいはい、
でね、参列者がね3万人です。
うわすごい。
なんていうね、葬儀が行われたんですね、
うん、
そして遠く離れた東海岸のニューヨーク、
はい、
ニューヨークタイムズはですね、彼は誰も殺さず、誰からも奪わず、誰も追放しなかった、
うん、
彼と同じ称号を持つ人物で、この点で彼に勝る人物は一人もいないって評する追悼記事を掲載したんですね、
うんうんうん、
でそれぐらいね、まあ愛されていた人だったんですね、
はい、
で意外なことに、
はい、
彼の人生オペラになってます。
おお。
エンニオ・モリコーネっていう、今年去年あのタイトルもまさしくズバリエンニオ・モリコーネっていうタイトルの映画がありましたが、
はい、もう
映画音楽家作家なんですね、うんうん、非常に有名な、
はい、
あのエンニオ・モリコーネがですね、彼の人生をオペラに描いてます、
は
い、最後の最後までですが、死んだ後まで彼は足跡を残してるんですね、皇帝。いやー、下平さん、
はい、
面白い人いっぱいいる。
すごい。
日本にもほら、なんとか王国とかあるじゃないですか。
はいはい、ありますね。
あれとはやっぱ格が違いますよね。
違いますね。
ただただですね、
はい、
我こそはなんとか王国の、うん、国王であるとかです。ほら、 王国の国王とか、そんなに雑貨店はほら、すごくね。
はい。はい。
怒りが深いじゃないですか。
ええー、
ね、ご縁があるじゃないですか。だって、シーランド公国の王様と、はい、ほら、出てもらったもんね、はい、シーランド公国の王様に。
もう、男爵ですからね。はい。
ね、そういった方からですね、我こそはっていう、名乗り出るメールを待っておりますんで。
はい。
そういったメールをですね、お寄せいただくためのアドレスを、下平さんからお願いします。
はい。この番組、そんない雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組では、ご意見、ご感想、取り上げてほしい話題など、メールをお待ちしております。メールアドレスは、雑貨 @0438.jp、zakk@、数字で 0438.jp です。そんないと名のつく番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B と2番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトの各番組は audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えて、ここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんないプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com、sonnai.com となっています。また、ラジオトークやスタンド FM などでも活動しておりますので、ぜひ検索してお楽しみください。
はい、ありがとうございました。
はい。
さあ、ここでですよ、下平さん。
はい。
お知らせです。
はい。
我々のおかかえ漫画がまた、また始まった。
また。
僕が愛してやまない漫画家さん。
はい。
常盤先生のですね。ごくごく普通の夫婦の話第3巻が発売になりました。
おお、おめでとうございます。
おめでとうございます。こちらはですね、紙媒体ではなくてウェブで配信というかダウンロード形式ですか、
はいはいはい、
で発売しているそうなので、うん、皆さんですね、ぜひともお読みいただいて、
はい、
で感想もですね、またこちらにお寄せいただいたり、あるいはですね、常盤さんの
うん、
X ね、元ツイッターに、はい、あの感想なんか書いていいんじゃないかな。
はいはい、
ね、ですね、ただですね、今回ちょっと1話これ多分ね、収録されてる話数だと思うんだけど、はい、違うのかな、はい、ね、はい、1話ですね、ツイッター X で、公開されてるところがあれ、ここにねちょっとね、はい、重大な間違いがあるんですよね。あのね、このごくごく普通の夫婦の話っていうのは、
はい、
イチャイチャするとお金が湧いちゃう2人の話っていう、
はいはいはい、
大学生が主人公で、うん、まあ、ちょっとイチャイチャするとお金が湧いちゃうっていうね。
はいはいはい。
で、これもね、ちゃんと綺麗にまとまってるのよ。なんでお金が湧いちゃうかとかね。うん、で、僕がそれを見つけて、常盤先生の作品大好きって言って、無理やり絡んでるんですが、ですね。このね、大学生たちが結婚して夫婦になってっていう、その続編なんですね。はい、このごくごく普通の夫婦の話っていうのは。でですね、この、以前のシリーズから、イチャイチャするとお金が湧いちゃう二人の話の時から、うん、このね、主人公の春ちゃんっていう女の子の幼馴染であり、
はい、
まあ仲良しの友達、
うん、
なっちゃんっていうね、女の子がいるんですよ。
はい。
僕ね、この子好きなんです、なっちゃん。
うんうんうん。
春ちゃんはね、主人公でもありますし、
うん、
ね、春ちゃんには秋くんっていうね、本当に大好きな大好きな彼もいるので、
はい、
まあそこをね、邪魔するつもりは僕はないですよ、
うん。
でもね、なっちゃんはね、僕は大好きなんですね。
はい。
ちょっとね、変態なところも含めて
。はい、はい。
その、幼馴染の、はるちゃんって女の子の写真を撮るのが大好きで、
うんうんうん、
小さい頃から写真を撮りためてアルバムを作ってるっていう。そういうちょっとアレな子なんですが、
はい。
でもね、切符のいいね、爽やかな子なんですよ。
うんうん。
で、僕この子が大好きなんですが、でもね、この子がね、
うん、
このごくごく普通の夫婦なんです、第3巻ではですね、
はい。
結婚してるんですよね。
お？
で、結婚相手もね、ちらっと書いてあるんですが、
はい。
僕じゃないみたいなんですよね。
え？
これね、多分ね、常盤先生間違えちゃってると思うから、
はい、
早めに直した方がいいですよ、これ。いや、その胸もね、
常
盤先生に伝えたんですよ。
はいはい、
先生、これ、あ、構成ミスですね、と。僕じゃない人と結婚してますよって言ったら、はい、あ、そういう世界線もあったかもしれないっていうメッセージをいただきましたので、そろそろ厄介だなと思ってるかもしれませんが、相変わらず、絡んできますんで。ぜひぜひ皆さんですね。
はい。
ウェブ配信、ウェブの、ダウンロード形式でご購入いただいてお読みいただければと思います。はい、さあさあさあ、じゃあですね、この後の有料版、オーディオブック限定版ですよ、はい。
うん。
今日はですね、アメリカ合衆国に皇帝がいましたと。
はい。
いう話しましたね。
うん。
同じ時期。
はい。
同じサンフランシスコにですね。
ええ。
大統領もいたんですね。
は？
いや、アメリカ、大統領はいるでしょうけど、それはワシントン DC ではと思うでしょ。
ええええ。
じゃん、ですね。
え？
アメリカ合衆国大統領がサンフランシスコにいたという、ね。そういったね、ちょっとアレな話を、また、ちょっとアレな人の話を、オーディオブック限定版ではしてみたいと思います。それでは、そんな雑貨店無料版の方は、今週はこれで閉店のお時間にしたいと思います。そんな雑貨店、お送りいたしましたのは、和田と、
下平でした。
それではまたのご来店を、
お待ちしております。